トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は南砺市の田中幹雄市長です。来月南砺市など県外を含む5つの市がクラフトバレーとしてアメリカのサンフランシスコでの物産展に臨みます。その目的や世界遺産アイノクラ合掌造り集落へ移住する家族の募集など、最近の南砺市について伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長です。先週23日秋分の日、この番組でも紹介した高校生に1000万円の事業費を託して並行した南砺福光高校の校舎での町おこしイベント青春祭 in 青春学園が行われ、田中市長は女子高校生の仮装をしてステージに登場、その役割をしっかり果たしていらっしゃいました。そして翌24日アメリカに向け出発しました。このインタビュー放送の日、予定通りであれば市長はアメリカで視察し、帰途についている途中なんですが、その視察の目的は、
実を言うと今回は2つありまして、1つはクラフトバレー構想というのを今シリコンバレーに住んでる南砺市子出身の増本さんという方とずっと計画を作っておりまして、
そのクラフトバレー構想ですが、
日本で例えば我々がいろんなものづくりをして、そして海外にもしかしたらこういうことが売れないだろうかとか、いろんなことをこう今までも手掛けてまいりましたけれども、逆にですね、このシリコンバレー周辺っていうのは世界のいろんな起業家が集まる場所です。でそこで成功する人、失敗してももう一回成功する人、いろんな人たちがいる、そういうこの文化の中で、やっぱり我々この今5市なんですけども、小松、高岡、南砺、氷見、飛騨、この市のものづくり、もしくはこれお酒だったり食べ物も含めてなんですが、まあ出した時にどういう影響、どういう反応、いろんなものがあるのかっていうことも実験的に出すということも大事だろうということでスタートを切るんですけども、最終的には北陸あたりはものづくりのこの拠点が広くありますので、そういったところと連携してアメリカに進出ができればなと思って、南砺市はですね、今例えばバットだとか鍵山だとか、まあ、和紙とか絹織物とか、まずはこういうものをですね、こう紹介していきたいなというふうに思っています。
その物産展がサンフランシスコであるわけですね。
そうですね、そこにはうちの職員が、これはもう公務で向こうへ行ってアピールをしてくるということになっていますが、私は実を言うとその前の日に帰ってくるという、はい、こういうことになっています。
物産展が10月に入ってからですね。
そうなんですよ。でそのクラフトバレー構想の、アクションが一つサンフランシスコで来られるということなんで、これがジャパンフェアということで5市が、商品を出して、実際にアメリカの、もしくはコミュニティから言うと日本人のコミュニティなのかもしれませんが、そういう方々に見てもらおうというようなイベントがありますので、そのことに合わせて実は行きたかったんですけれども、日程がどうしても私の場合は合わないので、今回はもう夏休みをいただいて私視察とまた少しいろいろと回っていきたいなと思っております。でもう一つはですね、我々まちづくりのモデルとしているそのポートランドっていう町があるんですよね、はい、これはもう環境の問題だとか公共交通の問題だとか、いろんなまちづくりの先進的なことをやっておられますので、そこをぜひ視察したいというふうに思って今回行きますが、そのポートランドに南砺市の福野の小中学校がずっと交流している 小学校中学校がありまして、このリッチモンド小学校っていうところはもうまあ、毎年この福野の父兄の皆さんとホームステイをやってるような、そういう関係、これコロナでここは最近は中止だったんですが、あとマウントテーバー中学校、この2つの学校と交流してますので、私行きますのでこの学校にも顔を出していきたいなと、こういうようなことを考えています。でそれとですね、今回私が行くということに合わせて南砺市のまちづくりを今やっていらっしゃる、まあ、市民の皆さん含めて 7,8 名ですかね、私と同じ時期にポートランドに研修に視察に行っておられますので、そこのその皆さんとは27日に合流して、はい、そして正式に向こうのまちづくりの専門家の皆さんから講義を受けようかなというふうに思っています。まあこうむこうむということではないんですが、本当に私自身今回休暇を取って行こうと思ってますので、まあ少し楽しみも必要だなというふうに思ってますが、リラックスして行っていきたいなと思ってます。
次にですね、南砺市が旧稲見駅と金沢駅西口の間で運行する南砺金沢線バスですが、デジタル割引チケットを導入されました。
はい、これもデジタル割引チケットということで、トヨタのファイナンシャルサービスというところが開発をしましたマースアプリマイルートというものを活用させていただいて、2つパターンがあるんです。金沢駅から南砺に来る南砺金沢線のバス、それと世界遺産バスと合わせたもの、1つはですね、金沢と南砺の行き来をしておりますバス全区間で利用できて、これ2日間乗り放題といいますか、降り放題乗り放題、こういう形で大人1,600円、子どもは800円、でもう1つは今度は3日間で南砺金沢線プラス世界遺産バス、大人が3,800円、子供が1,900円ということになります。でこれどういうことを狙うかというと、金沢に例えば泊まっていただいて、はい、最初まあ世界遺産まで来られる方もいらっしゃるし、それで次の日に、まあ、宿は金沢だったりする方もいらっしゃいますが、戻られて次はまた稲見へ来るとかですね、城端へ来るとか、いろんな使い方ができますので、これはぜひ殿様街道フリーパス、そして殿様街道フリーパスプラス、はい、ぜひ皆さんにお使いいただければなというふうに思っています。
そしてですね、市も協力し世界遺産藍の倉合掌造り集落の古民家へ移住する家族を今募集中なんですね。
そうですね、実を言うと以前にこの企画をさせていただいて、世界遺産に移住するというのでかなりインパクトのある企画だったんですね。で当時は37組ぐらいの応募があって、そしてそこから1組の家族を選ぶということで、その住民の皆さんとか、その普段いらっしゃらない住民の方々、若い人たちとかみんな集まって皆さんとお会いしたりですね、ちょっと宴会をしたり食事会をしたりしながら一組の家族をお選びいただいたという、こういう経過がありまして、もちろんその方も今相田さんという方なんですが、お住まいなんですけれども、はい、でその他に藍の倉には住めなかったけれども五箇山にまだ2家族お住まいになっていらっしゃいますので、そういった大きな成果が実は出てきていました。今回また同じ家がですね、前にそこに住まれた方は新たに合掌造り の家を求められてですね、はい、そこにお住まいだったので、その家が空いてましたので、また地域の皆さんがぜひ第2弾をやりたいと、旧高田家という家なんですが、世界遺産の藍の倉の中に住めるという、そういうことで募集を始められたということで、市もしっかり応援をしていきたいなというふうに思っています。
書類は11月1日必着、
はい、ぜひまた皆さんに移住を考えていらっしゃる方、世界遺産に住めるということはもうほとんどないですからね、この企画をぜひですね、見逃しなく、そういう思いです。
まあ、世界遺産に住んで皆さんと一緒にですね、世界遺産を守る家族を募集中ということですね。
10年ぶりという藍の倉合掌造り集落へ移住する家族の募集、書類審査や実際に住民との交流を通して来年2月にはその家族を決めたいということです。そして南砺金沢線バスのデジタル割引チケットは全国で購入できることから、金沢に来る観光客に事前に計画して購入してもらい、南砺への日帰り旅行などの促進にもつながりそうですね。クラフトバレー一須の市によるサンフランシスコでの物産展、初日は現地時間の10月1日になります。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長から皆さんへの1曲目は、
若い頃から大ファンで、高校3年の時にコンサート初めて見させていただいて、今もロックを愛して歌ってる姿に感銘しています。矢沢永吉、A Day。
トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中幹雄市長に私小山健一がお話を聞いています。田中市長にはこれまで南砺市がこれから進めようとしている事業や新たな出来事について数多く伺ってきました。その事業や出来事、移住者の通年雇用と南砺市の応援市民になった金沢大学の学生のその後について田中市長です。
まず移住者を通年雇用し、季節ごとに異なる企業に派遣する協同組合をですね、これ県内で初めて設立されます。現在の状況なんですが、
南砺市はここ数年、住みたい田舎ランキング北陸ではトップをずっと守っている、もしくはたくさんの移住者がかなり興味を持っていただいている。で、実際に移住していただいているんですが、今までですね、やっぱりここへ来てどういうふうに働きながらお住まいいただくかというところをいろいろと考えていて今いたんですけれども、もうここへ来てですね、人材が欲しいという企業だとか事業所だったりするそういう方々と、まあいろんな話をしている中で、この南砺市にはこう季節ごとの仕事っていうのは結構あります。で、冬はスキー場がいいです、夏はキャンプ場、そしてその間には例えば干し柿組合だとかいろんなそういうその農業も含めてですね、1年間通じると1年間雇用できるんですが、一つ一つの事業所だと短期間ずつの就労になるというようなことがありますので、今回国の制度にもあるんですけれども、特定地域づくり事業協同組合というものに手を挙げようということで、はい、進めてまいりました。現在もうすでに11法人が参加をするということで手を挙げていただきましたので、これはもう組合を設立する前段なんですけれども、11月までに組合をまず設立をして、はい、そして申請を出し、認可をいただいて事業開始来年の4月ということで、今計画を順調にですね進めております。
まあ、年間を通してそれぞれの企業に派遣されてと、1年を通してということですね。
はい、はい、そうですね。
移住者の雇用先確保につながります。
はい、はい、
そして金沢大学の学生42人がですね、市長のその学校での講義をきっかけに南砺市の応援市民になりました。その活動が始まりましたね。
8月の終わりには焼き旗をやろうということで、五箇山の赤株をですね、植えるために準備をしています。そこへ大学生が、はい、たくさん手伝っていただいたり、赤株ですからこう芽が出てくる、葉っぱが出てくる、これを間引きしながら作らなきゃなりませんので、そういった作業にも来てくれるということで、本当に積極的に五箇山へ何度も足を運んでいただいているということで大変嬉しく思っています。まあ、今応援市民という形の中で、特に金沢大学の学生さんに、まあ参加をいただいたんですけれども、今全体では1033名の応援市民がいらっしゃいますので、当然さまざまな南砺市内の活動に、もしくは南砺の PR に全国で動いていただいておりますが、こういった制度の中で大学がこう一丸となってですね、はい、40数名来てくれるっていうのはこれまた初めてのことですので、まあ、距離的には近いわけですが、大変地元の皆さん期待をしているところでございます。
応援市民の輪がですね、学生の後輩にもね広がっていってほしいですよね。
移住してくる人を年間を通して雇用し、季節によって働く場所を変える組合の設立は雇用の安定につながり、移住を促進、また企業にとっては人手不足解消にもつながりそうですね。組合の名前はなんと人と未来協同組合に決まったそうです。そして応援市民になった金沢大学の学生は、焼き畑や赤株、五箇山かぶらの種まきで活動の様子を SNS で発信と、若い人らしい発想で南砺市からの情報発信や PR にも努めていたということです。1000人を超えているという市外に住み、市の応援にあたる応援市民、市の関係人口の一つで、今後の展開に注目です。トップインタビュー、いいね富山。ここで田中市長からの2曲目です。
小袋の流星をお願いしたいと思います。何かあると必ずこの歌を歩きながら口ずさみながら歌いながら必ず聴く曲です。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？ 伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中幹雄市長に小山健一が聞いています。
富山県内3つの郷土芸能が共演、富山の宝2022がですね、来月10月16日南砺市で開かれます。
これ県の企画なんですが、今回特に私はこの事業が、上花座で行われるということを大変喜んでいます。特にですね、なんとか2つあるんですよ、はい、1つは上花木山の伊織歌、はい、また越中五箇山民謡ということで、はい、そしてもう1つは八尾わらぶしですが、まあ、本当に私の好きな民謡がすべて出るということ、特にこの越中五箇山民謡には、平高等学校の郷土芸能部がもう1年生と2年生だけの編成でですねステージに立ってくれるということで大変期待しておりますし、今年は久しぶりに9月1日2日3日八尾おわら風の盆が行われ、私も1日の日に行ってまいりました、はい、本当に感動して帰ってまいりましたので、その感動を改めて10月16日に上花座で拝見したいなというふうに今もうちむどんどんしています。
そうですか、10月16日日曜日午後2時開演ですね。上花座、入場料が500円、全席自由です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長にお話を伺ってきました。市長の最初のお話にあった伝統工芸をはじめ特産品をいくつかの市が連携して海外に売り込もうというクラフトバレー構想、まずは南砺、高岡、氷見、そして岐阜県飛騨、石川県小松の5つの市によるアメリカ・サンフランシスコでの物産展への出展ですが、連携する市の広がりも含め今後の展開に注目ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週10月6日木曜日は射水市の夏野元志市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説の提供でお送りしました。